はい、
壊れてしまいましてですね。はい、それではですね、ピリピ人への手紙の3章ですね。ここでのテーマは目標なるキリスト、目標なるキリストなんですが、もうかなり時間がですね経ってですね、2週間でしょうか3週間でしょうか、ピリピの学びをですね、滞っていましたので、ちょっともう一度ですねおさらいしたいと思うんですね。今パウロはローマにいます。そして鎖につながれています。そしてローマ皇帝の前に立つのを待っているような時なんですね。けれどもパウロは喜んでいました。喜んでいたんです。いや、喜ぶようにですねかなり自分を意識させています。それは自分が周りの状況の中にいるというよりもキリストのうちにいるんだということをですね思いつつ、そしてイエス様を中心にして物事を考えていったんですね。そこで私は喜びますという言葉を何回も繰り返しているわけです。で、一章においては彼は、その中にあってこうキリストにあって喜んでいく中にあってですね、自分を監視している看守の人たちが、イエス様を信じていったことを見ていきました。そしてローマの親衛隊の人たちが、イエス様を信じていったわけなんですね。そのことをとっても喜んでいて、そしてパウロに反対しているパウロの邪魔をする人たちでさえも彼は喜んでいたんです。というのはキリストを述べ伝えていたからなんだということなんですね。そして彼は死刑になるかもしれないけれども、これも喜びの材料だったんです。というのは、彼はこのもっともっとこの地上よりも素晴らしいところに行くことができるということなんですね。こうやって彼はですねこの神様にあって主にあって喜んでいく、そしてその中に見えてくる世界をですねこう見ながら喜んでったわけなんです。でピリピの人のこともとっても喜んでいました。というのはピリピの人たちがパウロが宣教旅行をしている時にですね、この何度かにわたってこの物質的な支援を与えたんですね。でパウロの苦しみ、またパウロがこう大変だということをですねこの一番分かっていたというか、まあ、よく分かっていた人たちだったわけです。まあ、この何らかのこのミニストリーとか宣教とかですね奉仕をしていくとですね、こういろいろとこう言ってくれる人はいるかもしれないし、評価する人、批判する人はいるかもしれないけれども、本当に陰で支えてくれる人っていうのはごくごく少ないんですね。でそのことをですねピリピンの人たちは、このよく知っていたんですね。それでパウロはそのことについてもよく喜んでいました。ただですねピリピンの中でですねこの素晴らしいこの御霊の働き、愛と喜びと平和の中にあっても確執があったんですね。この意見の違いがあったりこういろいろで、それはよくというかもういつもキリスト教会の中では起こるわけです。神様の素晴らしい働きがある中にあってですねこのグループとあのグループとかこう意見が変わっていったりですねいろいろあるわけです。でそのことをパウロはとても気にしてました。ですから私がもっとこの喜びが増し加えられるようにあなた方は心を一つにしてくださいというお願いを2章でしていました。でその時に大事なのは自分のことを求めるのではなくて他の人たちのことを顧みていくということなんですね。自分のことではなくて他の人のことを顧みていく。でそれはキリストに見られるものだというふうにパウロは言ってたんですね。イエス様が神の御姿で現れたのにもかかわらず人の姿をとって卑しくして十字架に至るまで従順であったということです。で結局自分自身を求めているのかキリストを求めているかという違いなんですね。なんでバラバラになってしまうか、他の人のこと考えてない、なんで他の人のこと考えてない、結局キリストを求めてないということなんです。キリストを求めているときに他の人たちのことを考える余裕が与えられ、そしてそこに一致が与えられるということが2章に書かれていました。そして3章に入っていきます。パウロはこう言っています。最後に私の兄弟たち、 主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全にも安全のためにもなることです。パウロはまた喜びなさいと繰り返してるんですね。で、パウロ自身も分かってるんです。なんとなんていうんですかね、くどいなということは自分自身にも分かってるんです。ですからここで前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなくというふうに言っています。なぜかというとですね、喜ぶとかそういう基本的なこと、これは頭では分かっていても実際の生活の中では、すぐに忘れてしまうことなわけですね。いつも私たちは励ましが必要です。そして進めが必要です。これは使徒ペテロもですね、第二の手紙で書いてるんですけれども、こう言ってるんですね。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。奮い立たせるんだとペテロは話しています。で、私が電子メールで、ここでのミニストリーのことをですね、月に1回ニュースレターで送るわけですね。アメリカにいる人たちの主に送るんですけれども、先日もですね、2人の人からメールがありました。で、1人はですね、 Stay encouraged、 元気でいてねっていうですね、言葉。そしてもう1人はですね、 Trust him, he loves you so much ですね、イエス様に信頼して、イエス様とってもあなたのことを愛してくださってるんだからですね。でですね、この 2つの言葉って当たり前なんですね。で、分かってることなんですけれども忘れてしまうんですね。ですから私たちは常にこの勧めの言葉、励ましの言葉が必要なんですね。そこでパウロはここで前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではありませんと言ってるんです。そして、ここでパウロは主にあって喜びなさいと言ってます。他のいろいろな良いことが起こったから喜びなさいと言ってるのではなくて、主にあって喜びなさいなんです。私たちの周りにはいろいろなことが起こるわけです。で、それらのことについては喜ばしくないことがたくさんありますけれども、私たちが主の中に入っていくときに、詩編の16編の11節に書いてあるように、主の御前には喜びが満ちて、心の奥底から主の右には、楽しみが常しえにあるということが書いてあるんですね。イエス様のところに行くときに私たちは喜びと楽しみがあるんだということなんですね。 ですから私たちは時間をとってですね、イエス様のことを思いにふけって、そして祈りの中でイエス様の愛に満たされていく、そして心の癒しを得てですね、安息を得て、この時間を過ごすという時が必要になるわけですね。主にあって喜びなさいです。そしてパウロは面白いことを言っています。それはですね、あなた方の安全にもなることですって言ってるんです。理由が書いてあります。2節です。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。この犬とありますけれども、聖書の中では犬というのがよく悪い意味で用いられてるんですね。なんていうんですかね、このペットっていうよりも、この野良犬ですね、獰猛な野良犬、この狂犬病をこう持ってるようなですね、この野良犬の雰囲、このイメージをこの聖書では持っています。けれどもですね、例えばカナン人の女がやってイエス様のところにやってきてですね、そして、悪霊を娘から追い出してくれと頼んだ時にイエス様がですね、息子のパンを取り上げて子犬にあげるわけではない。その時はその犬と言わないで子犬と言ってるんですね。で、意味が少し変わってきます。まあ、そういう子犬という使い方はあるんですけれども、犬ですね、ここでもそうなんです。この悪い意味で使われています。そして悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいとあります。 ユダヤ主義者です。割礼を受けなければいけない、違法人も受けなければいけない。その割礼を受けることによって初めて救いに預かることができるんだというこのユダヤ主義者たちの話がこのフィリピの教会の中にも伝わっていて、そしていつもパウロが宣教していたところに彼らがやってきているわけなんですね。で、そういう意味でパウロは安全のためにもなることなんだというふうに言っているわけなんです。私たちが主にあって喜んでいないときに必ずこのような悪い者たちがやってくるわけです。というか悪い教えを私たちが聞き始めるわけです。主にあって、キリストにあって全てなんですけれども、私たちが満たされていないときに私たちが他のものを求めていくわけなんですね。あ、これはなんか自分を満たしてくれる教えだ、これは自分を満たしてくれる人だというふうにこうずれてっていくというか離れていくということが起こるわけなんです。ですから喜ぶことっていうのは安全なんだよってこういうふうに言ってるわけです。そしてパウロは3節です。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ユダヤ主義者たちはこのエルサレムにある神殿礼拝のことも話していたであろうと思われますけれども、パウロはですね、神の御霊によって礼拝することが本当の割礼者なんだということなんですね。そして肉ではなくてキリストイエスを誇るものが本当の割礼者。これがローマ人の手紙の2章に出てきましたね。肉体の割礼ではなくて心の割礼こそが誠の割礼なんだということを言っていますですね。このことを今パウロは話しています。そしてパウロは自分のことを例にとって肉ではなくてキリストイエスを誇りとしていくことを次に話していきます。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属しベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですと言っていますですね。まあ、ユダヤ主義者たち、自分たちがアブラハムの子孫であることとか、エルサレムで教育を受けたこととかですね、またはペテロとかヨハネ、ヤコブとかの大人たちとつながりを持っているとかですね、そういうことを誇っていたんですね。でこれがキリスト者の間にもあるということが悲しいことであります。例えば私が誰々牧師とつながっていますよとか、またどこの神学校を卒業しましたとかですね、またはなんでしょうね、わかんないですけど、そうい う, こう外側のものによって自分を牽引づけるということですね。それはこの良くないことなんですね。でパウロはですね、私はそういうものを持ってるんですよと言ってるわけですね。8日目の割礼を受けてイスラエル民族のベニヤ民族のもので、そして生粋のヘブル人、律法を厳格に守ったパリサイ人なんだと。でそして次にですね、律法による義についてならば非難されるところのないものですって言ってるんです。でこれどういうことか、パリサイ人たちが解釈していた律法についてならば非難されるところはないということですね。相当パウロは極めていたと思います。本当に極めていたんです。けれどもイエス様との出会いによってその律法の意味が変わっていったんですね。イエス様が言われました、弟子たちに言われました、この律法学者とかパリサイ人はですね、殺してはいけないと言います。しかし私はあなたに言います。もし兄弟に向かってバカと言ったら、あなたは最高法院に連れて行かれるんです。そして会員してはいけないと言われます。しかし私は言います。情欲の目を持って女を見る者はすでに会員の罪を犯したのです。という律法の意味が外側の行い以上に内側の態度なんだということをですね、イエス様が本当の意味を解釈されたわけです。 で、パウロもイエス様に出会ってそのことを知ってですね、それでローマ人への手紙の7章においては、彼は私は自分が何をしているのかわからないというような言い方でですね、この嘆いている心の葛藤を言っているわけです。で、こう言ったんですね。ちょっと読んでみますね。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことありません。むしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。このように、パウロはこの律法による行いっていう、または肉を誇ることっていうのが一切できなくなってしまったんです。自分が極度に罪深いものであるということが律法を通して知ることができるようになったからなんですね。7節です。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。パウロは今一つ天秤をですね、頭の中で想像しているわけですね。一つは自分がイスラエル人であることの誇り、パリサイ人であること、この全ての教育を受けていることというのを乗っけているわけです。けれども今ですね、キリストの素晴らしさというのをもう一つの天秤の皿に乗っけてですね、それでこの今までの自分の持っていたものというのがチリアクタになっていくということを今パウロは語っているわけなんです。つまりどういうことかというと、大事なのはイエス・キリストの素晴らしさなんです。私たちクリスチャンが陥る過ちは、イエス・キリストの素晴らしさをもってこれらの世の栄光といいますか肉の誇りを捨てるのではなくて、自分のパフォーマンス、自分の肉によって捨てようとします。何を言ってるかといいますと、クリスチャンが陥る過ちは、例えば貧困法制で製品になることが霊的に素晴らしい、そのようなアプローチをしたりですね、そのようなこの牧師たるものは…というですね、イメージを自分に課すことによって、それで私はキリストに従っているんだというアプローチなんです。こんなに貧しかったんだ、こんなに苦しかったんだということがもてはやされて、それが一つのトレードマークのようになっていくわけです。けれどもですね、じゃあ内情を話しましょう。内情を話すとですね、そのように確かに世からは離れて、そして確かに自分はそのように見せているかもしれませんけれども、中身は自分の栄光を求めているんです。キリスト教会の中における栄光です。自分の評判を気にしたり、相手が何を言っているか、また羊泥棒という言葉もありますですね。そのように栄光を捨ててないんですね。でもう一つは、もしそういう話を聞いたとします。こんなに苦しかったんだ、こんなに大変だったんだですね、開拓をした時にこうだったんだ、ああだったんだ、こうだったんだ、どうなりますか。その結果は、その牧師先生は素晴らしいとなるかもしれませんけども、キリストは素晴らしいとならないんです。わかりますか。ここなんです。パウロは天秤にかけてるんです。イエス・キリストの素晴らしさのゆえに、この、今までの自分の栄光がチリアクタ、または損である、邪魔であるですね、面倒くさいものであるというふうに見ることができるようになって、スパッと捨てることができるようになったということなんですね。ですから私たちが 大事なのは、知らなければいけないのはイエス・キリストの素晴らしさなんです。イエス・キリストの栄光の重みをいかに知っているかということに関わってくるのであって、自分が何か、自分ができていない、自分が罪深い、自分がこうしていない、自分がこうしているという世界ではないんです。それはあくまでもイエス・キリストの素晴らしさに喜び、叫び、満たされ、その中にある話なんです。ですからパウロは、私は主にあって喜んでいるんです、これは安全のためなのです、悪い働き人に気をつけなさい、その悪い働き人というのは、私はこういう貧しくなりました、私はこういうことをしています、私はこういうことをしていません、というものに引き込んでいくんですよって言ってるんです。ですからここでパウロはイエス・キリストの素晴らしさという話を続けていきます。次をご覧ください。今話しましたね、途中まで読んだだけですね、この8章の続けですね。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またはキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。今パウロが言ったように、キリストを得、キリストの中にあるものと認められですね、こう言っています。パウロのパラダイムが変わったんです。それは今までは自分がどれだけのことを行っているのかというパラダイムでした。今はキリストとの生ける交わりなんです。例えば恋をしている人がですね、私はああいうことしてこういうことをしているって話をしますか？しないですよね。しないですよ。この人のためにっていう関係の中に生きてて、他のものが目に見えないという中にいると思います。同じです。キリストの中に、キリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、ですから行いからイエス様との関係の中に入っていくんです。で、これが信仰の義なんです。9節を読みますと、続きですね、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられた義を持つことができるという望みがあるからです。このように信仰の義と律法のこの義ですね、この対比させているわけですけれども、信仰の義というのが望みと書いてあることが、ちょっとこの注目してください。信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。あれ、私たちはもうすでに信仰によって義正しくなったんじゃないですかと言われるかもしれませんけども、そうではないんです。で、ここは大事なポイントなんです。信仰によって義と認められるということは、あくまでも認められるということなんです。見なされるということなんです。例えば私たちが殺人の罪を犯して死刑になるところをですね、この無罪判決を与えられたときにですね、認められて宣言されただけで、自分がこの罪を持っている、罪を犯したということについては、罪を持っているということについては何ら変わらないんですね。ですからクリスチャンが間違ってしまうのは、その後に正しくなろうとすることなんです。山崎さんが、クリスチャンになったのはどのくらい前ですか？20年前ですか？20年前の山崎さんと今の山崎さんは全く変わってないんです。私は10年前です。10年前の清正と今の清正は何にも変わってないんです。違いは、正しいものとただ認められてるだけなんです。じゃあいつ変わるのか、 それがここで書いてあるんです。望みなんです。イエス様が再び来られる時に私たちはイエス様の栄光の姿と変えられるんです。だから私たちは切にうめきを持ってイエス様が再び来られることを待ち望むんです。パウロはこのことを話しています。パウロは自分の義ではないんです。信仰によって与えられる義、イエス様から与えられる義なんです。そして変えられるところの義なんです。これを待ち望んでいるんだ。そしてパウロは次にこう言ってます。10節ですけれども、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。復活の力を知り、そうですね、パウロはこのいろいろなこの大変なところを通っていてもですね、イエス・キリストの死とよみがえりにつながれたものとしてですね、信仰を持って受け止めたので、その復活の力を経験したわけです。でもそれだけではないんです。苦しみに預かると書いてます。でここが大事なんです。私たちがイエス・キリストと生けた交わりを持つということは一体どういうことなんでしょうか。さっきから話しますね、私ね、パラダイムシフトっていう話をしました。行いからイエス様との関係です。どういう関係なのか、それはキリストの苦しみ、また死とよみがえりとの交わりなんです。イエス様が福音書の中でですね、お生まれになってですね、そして交渉が始められて、そして十字架に至るまでの道を歩まれました。そしてよみがえられました。それをですね、私たちは私たちなりにイエス様と共に追体験をするんです。クリスチャンになったら嫌が多でもそういう経験を私たちはしていくんです。例えばですね、私がここに日本にやってきてですね、この日本を見てですね、もうなんでこんな日本文化はという嘆きをいつも持ってしまうんです。でそこでただ批判するだけもできるんですね。しかしそこでイエス様の姿を見るんです。それでもイエス様は彼らと共におられた、それでもイエス様は彼らと一緒にいて、その場にあって罪を指摘され、許しを与えられたですね。で私は私なりにそういう十字架に至るイエス様の姿を見ていくんです。その中にあって初めて復活の力を知っていくんですね。いや私にはできません、しかしイエス様はその力を与えてくださる。誰でもそうなんです。以前も話させていただきましたカレブ君の話です。3歳ですよ、3歳でもイエス・キリストの死とよみがえりの交わりに預かってたんです。チューブにつながれて身動きができない、その姿を通してイエス様の十字架を表していたんです。このように私たちは交わりを持ちます。苦しみの交わりです。そして復活とよみがえりの交わりです。でパウロは11節でどうにかして死者からの復活に達したいのですと言っているわけです。そしてパウロは次に、このようなキリストの交わりを競争として例えているんですね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。私たちがクリスチャンになるとですね、捉えどころのない不安定なところに置かれていきます。ああようやくここまで達し得たと思うとですね、神様がですね、神様の御霊がガガガガッとこう介入されてですね、ズリズリズリッとですね、そう安定しない場所にですね、私たちを連れ出てしてしまいます。そしてこのイエス様を求めざるを得ない場所にいつも導いていく行かれます。日本の教会では求道者という言葉が使われています。私この言葉嫌いなんです。求道者がですね、礼拝に参加し続けて、で洗礼をいつ受けようかなと思ってですね、で頃合いを見計らって洗礼を受けるんですね。そして一人前の信者としてこの教会の中で潰しを聞かせるわけです。でもこれとんでもない間違いなんですね。私たちは全て求道者なんです。信じてない 人であっても信じた人であっても求道者なんです。イエス・キリストの十字架の中に行くということにおいては全てが求道者です。イエス様の十字架を知ったよ、なんで私に十字架のことを教えるんですかという人がたくさんいます。私クリスチャンなのになんでそういうことを教えるんですか、だってあなたそこから離れてるからですよというふうにですね答えてしまう、しまいたくなるわけですね。私たちは常に信仰の義なんです。達し得たところはないんです。絶えずイエス様の十字架と復活の中にあやかっていく存在であります。ですからパウロは、私はキリストと共に十字架につけられているんです。で、私が生きているのではありません、私のうちによみがえられたところのイエス様が生きているんですと話しました。で、これが求め続けている追求している姿なんですね。そして次に、兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。このように目標を目指して一心に走っているんだ。で、神の栄冠と言ってますけども、私たちがイエス様が戻って来られた時にですね、私たちもこの栄冠を受け取ることができるわけですけれども、私たちの目標をどうやって定めたらいいんでしょうか。クリスチャンになりました、どうしましょうか。ある人はギターを弾いている、あ、牧師先生は説教しているですね。ある人はこういう奉仕をしている、私はどうすればいいのかな。目標どうでしょうか。目標はキリストなんです。イエス・キリストを知っていくというその一点に尽きるんです。イエス様を信じた時からどれだけ自分がイエス様のことを知ってるでしょうか。聖書の知識は私今話してるんではありません。人格的にイエス様のことがどれだけ分かったでしょうか。ここなんです。自分がイエス様を最初に信じた時よりも今イエス様のことがもっとよく分かっている。うわ、こんなにイエス様ってこういう面があって、ああいう面があって、あ、こういう方だったんだ、あ、こういうところがあったんだ。それを知ることそのものがですね、私たちの目標なんです。どれだけ知ってるでしょうか。いや、ただ私は教会に帰っただけですよ、イエス様同じですよ。ダメだね。それがパウロがここで言っている、まだ完全にされているんだけど捉えようとして追求しているのですというところに入っていくわけなんです。それではいけないんです。私たちは常にですね、このイエス様がどういう方かということをですね経験しながら生きていく存在なんだということをパウロはここで話しているわけですね。そして15節です。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているのなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。まあ、今パウロはずっとこうやって話してたんですけど、少しトーンを低くしてるんですね。というのはですね、この一心に目標を目指して走っている自分の姿を見てですね、自分は追いつくことはできないというふうに感じる人がおそらくこの手紙を読んで出てくるであろうとパウロは察しているわけなんです。それぞれの人にはそれぞれの工程があるんだ、走るべき道があるんだ、それ、その走っているその地点から出発しましょうという話をパウロはしているわけなんです。私たちもよくあるわけですね、この話をしているときにですね、いや、あの人には追いつけない、で、これダメだと一生懸命その人の真似をする、で、あの人の真似をする、でも空回りしかしないですね。そこまで達するにはですね、まず自分が達しているところから始めなければいけないわけです。ですからですね、焦らないでください。他のクリスチャンを見たとき焦らないでください。でもとどまんないでください。自分、その前に走っている人を見て自分が学んで、そして今の自分の場所から一歩でいいですから前に進んでください。そして前に向かって、前に向かって、前に向かって、こういうふうに歩んでいきなさいというのがパウロのここでの勧めなわけですね。そして、パウロは次にまた別の話をします。今までは肉を誇りとしなさいという、肉を誇りとしていく悪い働き人についてですけれども、また違った意味でですね、この肉に従っている人たちの話を次にしていきます。 兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。私に習うものになってください。私たちの生活スタイルを見てください。それに習うものになってくださいですね。言ってますけど、なんでそういう話をしているかというと、次です。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望、これ腹って書いて、本当は直訳ですね、欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけなのです。このように肉の欲望に従って生きている人たちがいたから、注意をパウロは呼びかけているわけなんです。パウロは信仰による義ということをずっと話しているわけですよね。けれども、信仰による義というその教えを歪曲して、どんな罪を行ってもいいんだ、肉に従って生きてもいいんだという人たちがいたわけなんです。でもパウロは、私がそんなことしてますかというふうに話しているわけです。してないでしょ、むしろもっと高い基準でパウロは生きているわけなんですね。ですから見習ってくださいというふうにパウロはここで話しているんです。なんでそういうふうになってしまうのか、そのヒントが19節の最後に書いてありました。地上のことを思っているからなんだということなんです。先ほどの律法の義を誇る人たち、自分たちの行いを誇る人たち、またここで行っているこの自分肉の欲望に生きる人たち、全く両極端にいるようで、実は一つなんです。それは地上のことなんです。地上のことを思っているから、例えば一生懸命行ったり、あるいはやらなくていいの、信仰だけなの、じゃあ いくらでも自分は楽しく生きさせていただき、生かしていただきますよというふうな反応に出るわけなんです。地上のことを思っているからなんです。そこで次にパウロは話します。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。はい、先ほど話しましたよね。神から与えられるところの義を望んでいるというのが、具体的にはここなんです。天からイエス・キリストが来られるんだ、救い主として来られるんだ、私たちの国籍は天にあるんだ、そしてイエス様が来られた時には、私たちの卑しい体がキリストと同じ栄光の体に変えられるんだということなんです。この天のことを思いなさいというのがパウロの勧めなんです。私たちのクリスチャンの問題は、または解決法はここにあるんです。天を思うことなんです。イエス様が天から来られることを思うことなんです。そうするとですね、信仰の義っていうのが分かってきます。そうすると清めって初めて分かってきます。自分がこうするかああするかという地上のことではなくて、イエス様がどのような方なのか、イエス様が天から来られるというのはどういうことなのか、そして自分が変えられるんだ、自分が変えられるんだということを思ったらですね、自分が地上のことを楽しんで肉のことを楽しんでるのかね、あまりにも恥ずかしくなってくるんです。つまらなくなってくるんです。何やってんだろう俺はってなってくるんです。そして主にあって喜んでください。そしたらですね、清さの中に歩んでいくということが、それは行いではなくなってくるんです。信仰なんです。喜びなんです。楽しみなんです。それを今パウロがここで話しているわけですね。キリストを目標にする生き方、自分が何をすべきかというのではなくて、キリストを知っていくという生き方に変えられていく。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのパウロを習っていきたいなというか、真似をしていきたいなと願います。パウロはこんなにもいろいろな学問、いろいろな生き方、この、パリサイ人としては完璧な生き方をしていました。なのにもかかわらず、子供のように人々にこのバカにされるような愚かな生き方を選んで、そしてただただイエス様に、この、まあ、イエス様続婚と言ったらいいでしょうか、イエス様ばっかりを見ていく、そしてその中にイエス様の復活と死にあやかっていきたいという 本当にもうイエス様に全てを明け渡してイエス様を礼拝していくところの信仰の中に生きていました。天のお父様、本当に私たちも、習っていきたいなというか、ただただ信仰の領域なんだということを覚えて生きていきたいなと思います。天のお父様、ありがとうございます。どうか私たちが、本当にこの肉を誇るようなこと、または腹を自分の神とするようなことから守られますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。